こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、そして家事をしながら、どんな時でも大歓迎でございます。ぜひお付き合いください。今日もナイスラン。絶対にそう、ナイス一歩。お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、虎ノ門トライアスロンチャンネル、あとは匠岡田匠という個人のチャンネルで情報をお届けしたり、音声配信ランニングアプリライブラン生放送でお届けをしたり、 FM 品川というラジオ局でパーソナリティをしております。喋っております、走っておりますということで、ランラジ105km 突入。もう年末なので、ベストアイテム2023というテーマでお届けしていきたいと思います。よく使ったもの、いやー助けられましたというものね、ご紹介していきたいと思います。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたします。グダーの 10% オフランラジクーポン、もう使いましたか？グダーオフィシャルサイトでね、ランラジと入れてください。よろしくお願いします。今回こそリスナーの皆さんからご投稿いただいたメッセージ、2023年のハイライト、ね、いや忘れられないあの日が本当に良かったんです今年っていうね、やつ。前回ドイインタロンタイランド by UTMB のレースの報告をしたら時間がかかってしまってご紹介できなかったので、今回こそ紹介をしていきたいと思います。いや12月22日に収録をしておるんですけれども、今日の金曜日はですね、FM 品川品川ラジオ、僕のやってるラジオが、ラスト2、年内ラスト2で、僕の当番は今日で最後ということでね、2023年も品川ラジオも FM 品川も聞いてくださった方々ありがとうございました。今日もね、なんかクリスマス前だったんでクリスマススペシャルということで、いろんなねリスナーさんと電話つないで、それこそランラジも聞いてくださってる沖ノ島にいらっしゃる、沖ノ島ウルトラマラソンチャレンジしてるねまゆまゆさんとか、福井県のお世話になってますハッピーチコちゃんとかね、電話をつないでお話ししたり、たくさんのランナーの方からメッセージいただきましてありがとうございます。2024年も、ラジオの方もよろしくお願いします。ここら辺ね、もっとこういろんな方に聞いていただけるように頑張りたいですね、2024年も。2週間前に遡ると、私はタイにおりまして、100マイルのレースのスタートした、ね、日金曜日だったんですけど、ゴールしてから、だから日曜日にゴールしたから12日ぐらい経ったのか、今週ようやく眠気が取れましたねなんか1週間前はもうずっとなんか眠くて、なんか寝ても眠い、3時ぐらいになるともうお昼寝せずにはいられないみたいな感じでね1週間やってたんですけど、まあ10日ぐらいですかね、ゴールしてから10日後ぐらいにようやく眠気が取れて、なんか疲れも癒えてきたのかななんていう感じで、でもちょっと足の筋肉が重たいかななんて思ったり、膝が違和感あるのかななんて言いながらちょっとね頑張ってケアをしているところでございます。毎日お風呂に入ってマッサージしたりストレッチしたりっていうのをねやっております。ちょっと調整しながらね行きたいですね。まあやっぱり100マイル全然寝ない丸2日間っていうのがあると、睡眠負債とでも言うんでしょうかね、ご夫婦じゃないですよ、借金しちゃってる方ね、やっぱりカウンターが来てますね。ゴール後1週間は引きずるなっていうのが今の僕の体と100マイルの相性かなっていう感じでございます。うん、あそうだ、そのドインターのタイランドの僕が完走しましたよというのをラントリップのジャーナルに上げておりまして、そこにねたくさんのコメントをつけていただきありがとうございます。全然返信してないっていう感じだったんですけど、しなさいよね、ちょっとここでご紹介させていただきたいと思います。ありがとうございますね。メッセージでいろいろとつけていただいた方々、ヨシ FZ マンさん、ハルくんチークのチチさん、ケイマチーさん、ヤマチン06さん、すげえかっこいい、ありがとうございます。マユさん、ミーさん、マサジョグさん、コムさん、トモコさん、トモヒロシーヤさん、エムマサさん、ヤホテンさん、イリタクさん、カージーさん、そしてクーさん、うん、スナギツネさん、DSK さん、広投げさん、海さん、そして大森さん、 もういいですにまたやりたいが含まれているように感じて微笑ましいです。心からナイスラン、ありがとうございます。もう本当にもういいよって思ってね、もういいよって書いたんですけど、またやりたいっていう意味ではないんですよ。本当にもういいと今思ってるんで。ひろきさん、そしてマーシューさん、基本観測隊の隊長さん、あきあきださん、ももじさん、ゆういちさん、もう皆さんありがとうございます。いやー、本当こうやってご報告して皆さんにナイスラーンってね、こう僕も言ってますけど言っていただけるっていうのがやっぱね嬉しいですね。ラントリップのアプリでありがとうございます。ランラジのちょっとしたお知らせ、オンラインオフ会2024年1月1日の本当元旦の、ね、夜9時半にお届けをしていきたいと思いますので、ちょっと URL 発行したらまたツイッターとかね告知をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。イベントはですね、僕は年内は明日のクリスマスのリレーマラソン国立競技場で同日と展開をしまして、29日にビヨンドお届けしていきます。来週の火曜日かな、12月26日にはラントリップの夜ライブ配信もあるということで、年末のスペシャルバージョンでね、皆さんぜひご参加お待ちしております。来年は1月6日の西東京 30K に始まり、1月7日ハイテクハーフ、これ出る方多そうですね。あと1月20日の東京チャレンジマラソン、これ皆さんお待ちしております。3月10日草加松原太鼓橋ロードレースというふうにいろんなイベントに登場していく予定なんですけど、1個ね新しいお知らせがありまして、箱根駅伝現地で見られるっていう方いらっしゃいますか。どうでしょうか。1月の3日袋のね日ですよね、ゴール地点の近く、まあ、コース目の前っていう日本橋三越本店、お世話になってるという方も多いんじゃないですか。大好きなのデパートの匂い、あデパートじゃないか、百貨店か、あーなんか初売りみたいな。日本橋三越でですね、1月3日に箱根駅伝100回×三越創業350周年スペシャルトークショーということで、午後の3時半から4時半で本館1階中央ホールという場所で、まあ互いの節目を記念して箱根駅伝トークをねするというトークショーがで MC をします。ゲストに俳優の和田雅人さん、そして3代目山の神の神の第一選手、そして YOSHIKI 君、ね、TKD チャンネルの YOSHIKI 君、そして三越にお勤めの僕の、まあ、法政大学っていう点でいくと後輩になるんですけど、箱根駅伝に出られた田子さんっていうね三越の方にご登壇いただいて皆さんでトークすると、これ MI カードっていう三越のカードを持ってる方にもが優先的になんか座れるらしいんですけど、会場ね立ち見だったらもう見られるっていうことだそうなんで、1月3日の午後箱根駅伝そのまま観戦してどうですか。トークショーもねちらっと覗きに来ていただけないでしょうか。来年の歯お知らせもう目の前、ちょっと待って、来週の金曜日は29日でしょ、だからあとビヨンドか1週間、あと10日ぐらいしかないですね。参った参った、年末年始はどんなご予定でしょうか。仕事は皆さん収まりそうでしょうか。そしてクリスマスはどんな予定なんでしょうか。毎年そうなんですけどね、イベント多くないですか。ちょっと寄せすぎじゃないですか、この年末年始にね。いやちょっとね、実は今日金曜日に夜オダフィールドでトラックでですね、オンのアウトライン・ユア・エコーという、まあ、今プロジェクトがあって、勝田全国マラソンでオンのクラウドブームエコー3を履いて自己ベスト更新しようというプロジェクト、私参加してるんですけれども、一末の勝田でサブウェイがしようと願わくば2時間48分台で走ろうというふうに思ってるんですけど、ちょっとね今の現状を正直にお話ししていくと、やっぱねタイの100マイル後のカウンターパンチが結構効いてて、なかなかスピードを出して走れてないっていうんで、ちょっとポイント練習ができてないんですよね12月に入って。これに対する焦りで、眠気が収まって今週は体調良くなってきたななんて思ったら、ちょっと今朝朝起きたらですねあれ喉が痛いななんつって、嫌ですねーねー、喉使う仕事だからね、困ったね、大丈夫ですかこの放送、喉の痛みとかちょっと喉がねガラガラガラガラっていうの伝わってませんか。だ今日もラジオやってなんとかかんとかなんですけどね、本当だからポイント練習しに行こうというのが今日の夜の予定だったんですけど、さすがに土日にねやっぱちょっと一日中土日でイベントリレーマラソンの MC があるんで、ちょっとこれはうんーと思って大事を取って家で収録してあります。いやー体調ってコントロールねえ、バカ難しいですね。急にやってくるんですね。いっぱい寝たんですよ。体温めていっぱい寝たんですよ。朝起きたら出て加湿器も昨日出したんですよ。で加湿器も焚いてたのになんでみたいな。一番万端にした日になんで なんで喉痛いのっていう目覚めだったんですね。体調はなかなかコントロールしようにもできないっていうところがあったりして、で急にやってきますね、ウイルスってやつはね。あーどうもどうも、ウイルスですけど、ちょっとね風邪ひかせてみようかなと思って、あさってに、はい、あなたの体に到着する予定ですんで、いや、まあ、すぐには悪さしませんよ。3日後ぐらいに、はい、熱を出そうと思ってますんで、みたいな予告してくりゃまだいいんですけど、そんなふうにはいかないですもんね。急に来ちゃうから。実は入ってたのさ、みたいな感じで、急に悪さしてくるじゃないですか。マジで勘弁してほしい。ほんとね、体調管理、体を温める。規則正しい生活。いやー、年末だからこそ難しい、意識していきましょう。よろしくお願いします。ほんと体調大事だからね。ナイス体調管理ということで、105キロ、2023年のベストアイテム、今年使ってきたものね、いろんなアイテム使ってきました。シューズもアパレルもアイテムも良かったなと思っているものっていうか、まあ、よく使ったっていう方が表現正しいかもしれないですね。なのでなんか個人的にとか、なんかなんていうかな、忖度なしに、まあ、結果よく履いた、よく使ってたっていうやつをベストアイテムとして紹介していきたいと思います。自分は何かなとちょっと思いながらね、ぜひ聞いてみてください。皆さんからもそれご投稿いただきたいなと思っております。よろしくお願いします。まずね、ちょっとシューズ、そしてアパレルアイテムっていうような、ちょっと3段階でお届けしていこうと思うんですけど、まずシューズね。シューズ、上半期のベストシューズっていうような回をランラジ半年ほど前にお届けしてるんですけれども、その時にもねちょっとシューズのお話をしております。なんていうかね、やっぱね、2023年はシューズ、やっぱり全体的にメーカー関係なくクオリティがぐぐってやっぱり、ね、上がった1年なのかなっていう個人的なフィーリングでございます。なんかね、ナイキベイパーフライっていうものがもう本当天下だったっていう時代がね、まあ、もうちょっとなんか今は昔っていう感じはしますけれども、技術が進化して、まあ、そのテクノロジー作り方みたいなところを、まあ、各社がねどんどんブラッシュアップをして、しかもそのミッドソールの素材というのが、まあ大体各社結構似通ってるわけじゃないですか。名前は違うけどね。というので結構手術のクオリティが横一線になった1年なんじゃないかなっていう感じが個人的にはしました。このブランドが圧倒的にいいよねっていうのがね、あんまりないかなっていうフィーリングになってきてる。で、大体レーシングシューズなんかも各社2代目3代目が登場してきて、よりブラッシュアップしてきてるという感じなので、なんかやっぱり僕自身はですね、やっぱり足に合うっていう、これが一番大事だと思うんですけど、シューズ選びで、これを前提に履き心地が好み、見た目が好みっていう、まあなんかもう好みで選ぶ時代に2023年はちょっと入ったかなっていう、みんなこれじゃなくてこれが一番いいよねじゃない時代に入ってきたかなっていう今年の印象でした。で、2023年上半期ベストシューズの時はおしなべて、デイリートレーナーって言われるね、まあ、ジョグ用のシューズみたいなのがすごいクオリティが高いよねって言って、クリフトン9とかアシックスのゲルニンバス25とかをね紹介をさせていただいたんですけど、ちょっと今回はですね、下半期によく履いてるシューズっていうのをちょっと軽くご紹介して、2023年によく履いたっていうのをねお話ししていこうと思います。まず下半期どうだったのかっていうねことで、まあまあそれなりに新しいシューズも履いたのかなっていう気はするんですけど、印象に残ってるというか、あ、気づいたらよく履いてた、でうちの下駄箱にず下駄箱というか玄関にずっと出てたシューズをね紹介したいと思います。下駄箱、玄関にそのまま出しっぱなし、でこれ一軍ですよね。下駄箱にしまう、で部屋にもシューズラックがあるんでそこにあえてしまうとか、まあいろんな棚にしまってるんですけど、下駄箱に玄関に出っぱなしだったやつ、下半期1足目がですね、ブルックスのゴーストマックスでございます。まあブルックスのゴーストといえば、まあこれもジョグシューズ、デイリートレーナーとしてもほんと定番のね、個人的にはすごいねタフネスがあるというか、長持ちするコスパの高い、耐久性の強いシューズ、まあふかふか柔らかいというよりは結構しっかりしてるっていうシリーズのねゴーストなんですけど、これのね厚底バージョン、ゴーストマックスっていうのがね出てきました。ハイペリオンマックスっていうのに続きまして、ゴーストマックス、ゴーストもマックスになっちゃいましたけどみたいな、これね気づいたらよく履いてましたね。あ、ちょっとジョグ行こうかな履きますし、ちょっとお出かけしようかなの時にもよく履いてましたね。僕がね履いてるシューズが真っ白なんですよ。ちょっと汚れ気になるっていう方いるかもしれないですけどね、個人的に僕結構今年真っ白なシューズが増えてまして、ちょっときれいめにする時も普段着にも、そしてどんなアパレルにも合うっていう、ね でね、ちょっと汚れまあ気になってよく洗わなきゃいけないんですけど、真っ白よく履いてるんで、ゴーストマックスの真っ白、これ結構愛用しました。一足デイリートレーナーを足すんだったらっていうので、今ブルックスのゴーストマックスに足に合う方は結構、ね、おすすめかなっていうふうに思います。続いて2足目、下半期よく履いたシューズ、オンクラウドストラトスの3、これでございます。イエーイ。クラウドストラトスって履いたことありますか？まあ、オンのクラウドシステム、クラウドテックがですね、まあ、穴が開いてるじゃないですか、が2階建てになってるっていうやつですね。これが一番最初に2階建てにしてくださったクラウドストラトスなんですけど、ちょっとね、最初はあ、こんななんかクッションありそうな雰囲気なのに硬いんだっていうのが初代だったんですけど、3、非常に心地のいいクッション感になっておりまして、硬くないです。割と反発受け止め力ありまして、スピードに結構乗れます。僕キロ5とかキロ5、まあキロ4分後半から5分半ぐらいのジョグで使うっていうのがいい感じかなっていうところですね。なのでロング走とかにも使っていきやすいシューズ、フルマラソン完走なんかもいいんじゃないですか。ちなみに北海道マラソンでみやこちゃんとね、みやこちゃんの弟の慎太郎くんが初フルで履いてたシューズもクラウドストラトス3でございます。普段履きにもデザインもバッチリっていう感じでね、まあ、ここ兼用できるのいいですよね。ジョグ&普段っていうキーワードがジョグ&普段っていうなんかデイリートレーナー、デイリーでも使えてそう、デイリートレーナー、日常のジョグでも使えるっていうのがやっぱりなんか個人的にやっぱ履く回数増えますよねっていうところで、この2つはめちゃくちゃ活躍してくれたなと思います。で、新たにですね加わった仲間で、これはあ、すごい好みって思ったのがですね、アディダス匠1009、これ大好評のシューズですよね。匠1009すごい評価高かったんで履いてみたかったんですけど、匠ってつくしね、久しぶりなんですよ僕匠1000履くの。匠1000ってちょっとまあその昔はほんとうっすうすのレーシーなシューズだったんで、ちょっとなかなかねっていう感じだったんですけど、今はねやっぱりミッドソールの素材もかなりアップデートされて軽いっていうのもあって、スピードが出しやすい、かつまあ足に対するなんていうのかな、そのバウンス感すごい反発っていうのがアディオスプロほどないので、トレーニングですごい取り入れやすいなと、テンポアップとかスピードトレーニングで使ってるっていう感じですね。短い距離のスピードを出す時のトレーニングにかなり使う頻度が上がってきました。気合が入るんですよね軽いシューズってね、っていうのがありまして、じゃあ2023年に一回定規を戻しまして、365日まだ経ってないけど、どんなシューズを履いてたのか、2023年一番履いた日数が多いシューズ、まあ、カウントしてるわけじゃないんでなんとなくなんですけど、多分おそらくこれが一番履いた日数が多いのが、オンのクラウドサーファーオールブラック。まあこれ前回の放送でも登場しましたね。日常もそう、ランニングのジョグもそう、上半期の時にも紹介したんですけど、唯一今年2023年履き潰したシューズかなって感じですね。キュッキュッって履き潰してクラウドテックがキュッキュッってなんか言うようになってきたっていうぐらい結構履きましたね。これはね本当撮影の時、ランドリップのウェアのコーディネートの撮影をよくやってるんですけど、大体僕このシューズ履いてますんで、シューズがね喧嘩しないようにあんまり主張のないというか、何にでも合う、まあ、オンのクラウド、オンのシューズ履いてきてくださいって指定されるんですけど、だからっていうのもあるんですけど、まあ、撮影、MC 仕事、軽いジョグ、もうボーダレスに使わせていただいたっていうのがこれでもうナンバーワンですね。まあ、軽いし、さっと履けるし、ジョグで使うときはまあキロ5分半から6分ぐらいのペースで、10キロ以内で使うことが多いかな。もうちょっと長い距離走るんだったら、まあクラウドストラトスとかもちょっとしっかりした履き心地のものを僕選ぶっていう傾向に僕はありますけど、そういう感じで一番履きました。で、続きまして一番2023年好きってなった好みの走り心地だったシューズ、これねちょっと履き心地好きすぎてもったいなくてやべまた履こうとしてる、ダメやめようって言ってあえて履かないようにしてるぐらい、なんで履き潰せばいいじゃんって話なんですけどね。それがねアシックスのスーパーブラストですね。アシックスのスーパーブラスト、ノンカーボンなんですけど FF ブラストターボというレーシングシューズと同じミッドソールを搭載して、すごい厚底、まあ跳ねる 個人的にノバブラスト3、今回もね本当にあのエルドレスとのコラボレーションカラー茶色のやつとか本当にかっこよくて愛用してるんですけれども、ノバブラスト3も最高なんだけど、やっぱまあブラストシリーズの中でやっぱ一番ポンポンくるジョグもよし、なんかそのまま気持ちよくなってペース上げたくなっちゃうっていうね履き心地がとにかく良かった。これハマった人多いんじゃないですか、アシックススーパーブラスト。結構ねシンプルなカラーのものも出たりしてるので、これをまあジョグ用そしてレース用と愛用してる方なんかも結構お見かけする、今年結構ヒットしたシューズの一つなんじゃないでしょうか。個人的には好みの走り心地ナンバーワンアシックススーパーブラストですね。なるべく偏らないように、なるべく選ばないようにしました、逆にねっていう感じですね。うん、どんな方におすすめなのかっていうと、まあ、ジョグシューズ探してたりとか、まあ、ちょっとテンポアップ層ぐらいまでねしたいなっていう方なんかもいいんじゃないですか。いやーなんかちょっと今日走りに行くのなんかどうしようかなとかって悩んでる時に走らせてくれるシューズ、そんな軽いなんていうのかな、弾む走り心地っていうのをね体感できるのが、まあ、このスーパーブラストかなっていう感じですね。というところでシューズ最後の部門はですね、何個あんだよ、1個に絞りきれなかったんです。一番感謝してるシューズあるんじゃないですか、どうですか。一番好きなシューズね、好みの走り心地、一番履いた日数が多い、ああのイコールじゃないですじゃないですか、奥さんもいるけどなんかあの推しのアイドルもいますみたいな、でも一番感謝してるのはなんだろうな、会社の上司ですみたいな例えが合ってるかよく分かりませんけどね。一番感謝してるシューズ、これ悩んだ、大田原でベストを更新させていただいた他のロケット X2 か、ついこの前までね、ついこの前ドイインターノンタイランドバイ UTMB いちいちフル名称で言うのめんどくせえなこの大会、あのこのねトレイル100マイルでゴールまで導いてくれた2年連続他のスピード5スピードゴート5悩みましたけどね、感謝、まあ、両方感謝なんですけど他のスピードゴートかな、去年もこの話した気がするけど、やっぱね100マイル走って僕途中で120キロ地点で、チャレンジャー ATR っていう他のシューズに履き替えたんですよ、ちょっとアッパの履き心地がちょっとゆるりとしてるからそっちの方がいいかな、むくんでてと思って履き替えたんですけど、結果振り返ってみるとね履き替えなくてよかったですね。僕はもう本当にこのフィット感っていうのが結構足にびしっくりきてて、120キロ結構川を渡ったりして濡れたりしても乾くし、足の裏もねこのタイミングでは豆も1個もできてないんですよ、スピードゴートは去年も豆1個もできてない。でちなみにその後履き替えてゴールしたタイミングでちょっとね豆がちっちゃいのができてたんでちょっと痛いなっていう感じだったんで履き替えなくてもよかったなっていうところで、個人的にはやっぱり走行性のグリップ力、クッション性、足のフィット感、スピードゴート本当にね最高。うん、ちょっとそうだ、ダントリップチャンネルでトリッパーズの友永さんとですね2023年のベストシューズみたいな売れたシューズっていうトップ5かな、あピックアップしてる3つのシューズとプラスアルファみたいな感じのシューズをご紹介した動画が公開されていると思います、ちょうどそういうタイミングで、ここにもスピードゴート5出てますし、はい、他のシューズも出てるんでねこの辺なんかもぜひチェックしてみてください。うん、またね来年も新しいシューズ試していきたいですね。まあちょっとここには入ってこないというか全然入ってないんだけど、ちょっとだけ足入れしたり試し履きをイベントでしてみて、あこれね次絶対多くの人が履くであろうというか、かなりあ人気が出そう、多くの人のベストを更新お手伝いしてくれそうっていう、今僕が注目しているシューズが 2足あって、1個目がプーマのファスト R2、 ちょっとカーボンむき出しのねやつですね、ファスト R ニトロエリート2っていう正式名称なんですけど、これね夏ぐらいにそれこそ10メートルだけ1回履いてやばってなって、でこの前イベントがあってねしっかりと1キロぐらいかなちょっと軽く走ったんですけど、これはトップ層はもちろんなんですけどレーシングシューズをね履くぐらいのまあサブ3前後とかなのかなの人たちはですねかなり面白い履き心地体感できるんじゃないかな、うわ進むねっていう、ヒールで着地してもすんごい弾む、まあこういう面白いシューズこれかなりね来てるんじゃないですか、シューズのクオリティとして。あともう一足がですねミズノウェーブリベリオンプロ2、これもだから2なんですよ、このねウェーブリベリオンプロ2もかかとがないシューズですね、かなり 1も話題になりましたよね。あの墨文字習字の書き初めモデルなんか出てデザインかっこいいってなったんですけど、ウェブリベリオンプロ2もこの前あの試し履きイベント行かせていただいたんですけど、むちゃくちゃ性能上がってる。あの中足部でなんていうのか、かかとがないんですけど、かかとをヒール着地の人ももうね、あの気にしなくて OK、 中足部でつくような形に勝手になる。んでもってプッシュされる場所が前足部フォア寄りじゃなくて土踏まずの下ぐらいのミッドソールの一番分厚いところがしっかりとよいしょって後ろからねポンって押してくれる感じがあって、すんごく気持ちよくペースが出せる。今シューズをなんていうのかな、今自分の体をそのままにシューズだけこれに置き換えたら多分1分2分ベスト変わるんじゃないかなって思うぐらい、かなりねこれ履き心地良かったですね。注目のシューズ。いやこの辺とかね、箱根とかでどうなんか分かんないですね、各社のシューズがプロトモデルも含めてどんなものがお目見えするんでしょうかね。続きまして、あちょっとね時間が迫ってきちゃったな、アパレル編いきたいと思います。サクサクっとね、アパレル、この半年ですね、僕夏場でも活躍したなというか、この1年間で新たに履く習慣が増えた、着る習慣が増えたというアイテムがありまして、それがねハーフタイツでございます。もともと履いてたっていう方もいるかもしれませんし、僕は個人的にはまあフィット感が緩やかなですね、まあランパンを履くことが、短めのランパンを履くのがすごい好きなんですけど、レースもそうだしスピード走、あのちょっと本気の練習っていうのをするときにハーフタイツね一丁で履くようになりましたね。はい、その中でねおすすめっていうのが2つありまして、1個が東京マラソンも小田原マラソンも履きました、アシックスのメタレーサーハーフタイツ。これはね本当ね全体的にペチーっていう、もう着圧が結構しっかりあるんですけど、ホームページによると股関節の進展動作、股関節の進展動作が 4.3% コンパクトになって動きのロスを少なくしてスムーズな足運びをサポートすると、あのこれ大森さんも履いて、ね、体感できるっていう風におっしゃってましたけど、僕自身もですね、太もものちょっと着圧が膝の、ね、ちょい上ぐらいまであって結構長いんですよ。でこの着圧がピタッとね来ることで着地の時のこう衝撃、筋肉の負担みたいなのが長距離においてはなんかだいぶ減るかなっていう感じで、大事な時の練習これを履くようなようになりました。ありがとうございます、ありがとうございます。今タイツに感謝しております。はい、ただねポケットがないんですよ。まあまあレーシングのタイツですからね。であとちょっと長いなっていうなんか個人的な思いがあって、そこにねこの最近登場して僕履いてみてよかったのがCWX ワコールですね、 CWX プロ腹圧サポートタイツっていうのがありまして、これねちょっと高いんですよね。このアシックスのやつより2000円くらい高いのかな、1万4000円くらいするんですけど、 CWX 史上最高の腰回りの安定感らしいんですけど、ビームスの牧野さんがねレトの練習会で履いてて、おなんすかそれ、これねめっちゃいいんだよって言って僕も履いてみたらすごい良かったです。さっき言ったジップがない、あのポケットがないで、そしてちょっと長いっていう部分がをこれを解消してくれてるのがこの CWX のタイツで、腰の後ろに、後ろ側ですね、腰の部分に1個スマホが入る、まあ、ジェルとかが入るようなジップがついてて、ちょっとハイウエストになってるんですよ。で腹圧、お腹周りをサポートする骨関節とか骨盤あたりをしっかりとサポートしてくれる、まあ安定したフォームを作ってくれる、まあ安定性が向上するっていうことですね。だからなんかねコアをカチッと固めてくれるフィット感があって、ポケットついててちょっとね丈っていうか裾っていうか足の部分が短めなんですよね。だからタイツ1枚でもいいしかっこいいし、ショートパンツと組み合わせるっていうのもなんかこれ相性いいのかななんて思ったりしております。 CWX のねロゴありとロゴなしのバージョンがあるんですよね。同じ黒なんですよ、ロゴなしバージョン買いました。はい、すごいいいなと思うのがその着圧とか骨盤クッてやってくれる感じもそうなんですけど、あのね足の周り太ももをピターッと覆ってくれるそのフィット感が縫い目がなくてシームレスですごい滑らかなのすごい滑らかなの、ぜひちょっとお店で触ってみてください。あー滑らか、すごいってなると思いますんで気持ちいいです履いててね。うん、っていうところがアパレル編かな。あとはですねやっぱちょっと欠かせないもの、2023年のベストアイテム、本当にこれ良かったって思うのがね、ランラジのオリジナル T シャツですね。ランラジラビット T シャツ、本当に改めてこれ本当に多くの方が レースに連れてってくれたり、いろんなグループランで連れてってくれたりして、自分たちのリスナー同士がつながってくれるっていうツールになってるなっていうふうに思いますんで、これはね本当作ってよかったなと思います。まあ私をトレイルに連れてって T シャツもあるんですが、ちょっと100枚限定でね、僕もあの100マイルの最後の時に来たんですけど、やっぱこれぐらい薄いレーシングのやつね、もうちょっとまた作りたいですね、来年ね、と思っております。最後にアイテム編をお届けしていきたいと思います。使ったなーってアイテムね、まずはエルドレッソのハット、キャップはもちろんめっちゃ僕年にあれエルドレッソのキャップも3個4個買って、今年もバガのキャップ、バガって UK のねキャップブランドなんですけど、バガのキャップもこの前たくさん買っちゃったんですけど、キャップで多分今年だけで10個以上増えちゃったのかななんて思うんですけど、ハットね、これなんて読むんだろうな、エルドレッソジュマ、 JUMA ジュマハットかな、あの100マイルもこれかぶりましたし、日常でも夏場かぶってましたし、ハットってどうなんだろうなって思ってる方、いや結構いいと思うんですよ、ちょっとおしゃれに見えるっていうねトライしてみていかがでしょうか。うん、なんかね可愛くなるっていうね、いいところですね。あともう一個ね、キャップ、あのシドニーマラソンのエキスポで見つけたアメリカのブランドなんですけど、小文字の RNNR、 小文字のねアルファベット RNNR、 ランナーっていう風に読むらしいんですけど、このキャップちょっとね、僕紫色のキャップを買ったんですけど、これね一番今年ときめいたアイテムかもしれないですね。ちょっと深めのキャップで、そうなんかすごい良かったです。普段使いもできるっていう感じでね、すごいいいキャップでしたね。まああの被りたくない方、なんかそこら辺の人が被ってる、よく見るキャップブランドじゃないのがいいよって方は、このランナーちょっと検索してみてください。結構いろんな種類があるんで見てみてください。あとですね、もうあのスポンサーだから紹介するわけじゃないんですけど、グダーですね。このアイテムはやっぱりもう鉄板中の鉄板っていうか、もう紹介するまでもないぐらいかなっていう感じなんですけど、一番使ってるのはね、グダーのサークル G っていう丸いやつですね。丸いサングラス、ちょっとレンズがちっちゃめのやつですね。僕はあのちょっと茶色のべっ甲っぽいフレームに茶色のレンズが入ってるナインダラープアオーバーっていうものを使ってます。これシドニーマラソンも大田原マラソンもドイインターノも100マイルも全部これ使いました。はい、もちろん自転車に乗ってる時の段使いもこれ使ってるっていう、だから大体同じもの使ってるんですよね。4950円です。価格もいいよね。でアイテムとして欠かせないのは、はい、今日もナイスラン手ぬぐいです。まだダントリップストアに在庫あります。でもあの100枚すぐ売れましたからね。そうなんですよ、これあの皆さんぜひ今日もナイスラン持っていってください。2024年にもなりますけどね、本当にあの、まあ、箱根駅伝に始まり、またいろんな各社のシューズ、なんかなんとなく聞いてる話だと2024年もかなり各社新しいびっくりするシューズお目見えするみたいなお話ちょっと聞いてるので、その辺楽しみですね。どうでしょうか、まあ、今回はですね、まあ、リアルに僕が使ったって思えるものをちょっと振り返っていきました。2023年のねベストアイテムということで、皆さんからも2023年ベストアイテムぜひ次回教えていただければと思います。ということでスタートから33分、この後皆さんからいただいている2023年のハイライト紹介していきます。
今日もナイスラン。
はい、ドリンクが飛び跳ねた。はい、今日もナイスラン、間違いありません。今日もね01したという方も多いんじゃないですか。あの今現在北陸の方ですんごい雪降ってるでしょ。そんな中ね、ちょっとなかなか雪にびっくりし走れないという方もいると思いますし、雪の中頑張ってるという方ね、東北北海道いろんなエリアの方々がいらっしゃると思います。ちょっと関東もびっくりするぐらい寒いですもん今。喉が痛いみたいな、なんか空気吸うとねっていうような感じでございます。山形の方でも雪降ったっていう投稿見ましたけどね、降ってるよっつってね、お疲れ様でございます。そんな中さ、気候にも負けず四季のある日本を楽しんで走ってる皆さんに拍手。 年末のこの時期のね、この冷たい空気楽しんでいきましょう。さて、皆さんからいただいている2023年のハイライト、いろんなことがあった2023年を振り返っていただきありがとうございます。そうなんですよ、どうですか、いろんなことがあったんじゃないでしょうか。ですね、紹介していきましょう。まずはよいしょ、あ、ちょっと待ってくださいね、さっきまで出してたあれが出てこない、よいしょ。さて、ランラジのお題、2023年のハイライトということで、ののみさんありがとうございます。ランラジ初投稿ですか、そんなタグもつけていただいて。走ることが苦手で嫌いで極力避けて生きてきて、山登りが趣味になって、もう少し体力つけたいと思い走り始めたのが2022年。2023年お正月に立てた1年の目標が毎月最低100キロ走ること。
結構目標高いですね。
そこから私のランニングライフが始まったように思います。だ、まさにランニング元年だったという2023年ね。ガーミンを買いハーフマラソンにエントリーし、今年は2回大会を経験できた。フルマラソンに挑戦しようとエントリーもした。時には早く遠くまで走れる夫に悪態をついて、私は走るの嫌いだからなんて口走ることもあるけど、それでも一生の趣味の一つにできたらなと思えるようになりました。それが2023年のハイライト。
あ、いいですね。
すごいタイムとかないし、あの大会が良かったなどの経験談もできないんだけど、走ることを避けてきた私にとっては人生の大きな節目となった1年でした。いやー、始まりますね、ここから。おめでとうございます。引き続き、そうそうそう、長いこと走っていきましょう。あ、いいですね。2023年のハイライト、うん、マイカさん、ラントリップとランラジに出会えたこと、ランの世界が広がりました。つながった皆さんありがとうございました。その2、ラン3年目の今年が一番走ってること。
おお、いいですね。
その3、人生初のフルマラソン大会に当選したこと、実際走るのは来年だけどね、ということで。
いいですね。明日は年末ジャンボ発売最終日、あ、今日かな、みさん買いましたか、と。たくみさんって妻夫木さんに似てるよね。妻夫木聡さんに似てる、ありがとうございます。もう身に余る、身に余りすぎるイケメンでございますね。ただ、中学生の頃からこれを言われておりまして、はい、恥ずかしいことにね、垂れ目がとか似てると思うんですけどね。頑張ろう、もうちょっと妻夫木聡に近づけられるように頑張ろう。妻夫木聡さん、ランニング始めてくんないかな。いや、なんかランニング始めてくれて、なんて言うんだろう、こうやってね、大会であったりゲスト共演とか、ちょっと難しいか、妻夫木聡レベルになっちゃうと、もうちょっとワーキャンになっちゃって、もう大会どころじゃないか。で、なんかラントリップとかで共演しちゃったりしてね、兄弟みたいですね。やめよう、この妄想はやめよう。はい、うん、ふーさんありがとうございます。ランラジのお題、2023年のハイライト、ない。平穏無事な1年でした、今のところとね。いや、いいじゃないですか。来年春にサブ3、あ、サブ4ね、いいじゃないですか、いいじゃないですか。何事もないね、悪いことも嫌なこともなかったよ、なんつってね。そしてぼっこちゃんさん、2023年のハイライト、2月の別大マラソン、うん、念願の地元、を走ることができ感動、一つの夢を叶えることができました。そして4月の富士五湖100キロ、目標はサブ10、10時間切りね、65キロまでは順調に、その後走れなくなり、初めて Do Not Finish を考え、バスに�乗るつもりが、さあ出発まで2時間、そのまま歩いて、結果35キロ歩いて、うわ、制限時間2分前にゴール、完走できました。すごいね、これ35キロ歩くって相当タフですよね。10月30日の金沢マラソン、11月5日宮城復興マラソンと、初めて2週間続けてのフルマラソン、案外いけるもんだ。12月の那覇マラソン、30キロから初めてペーサー4分40秒を女の子から依頼されて、ちょっと嬉しかったと、初めての感動が盛りだくさんの2023年ということで、締めくくりはビヨンド2023年で、目標還暦サブ3達成できたらいいんだって。元気出るぜ、おい、読んでるこっちが。じゃあご一緒できるんですね、よろしくお願いします。さださん、マジでラッキーや。ランラジの第2023年のハイライト、今年はとにかくいろんなものが当たりました。レガシーハーフの無料出走券、 東京マラソン、ビヨンドのペーサー、オムロンの電動歯ブラシ、ライブランのゲスト出演、フィットビットの時計、エビスビールのグルメギフト、ちょっと良さげな赤ワイン、マイレージも当たってる方が方な気がする、カフェチケット2回、ミスト2回、アマゾン3回、ハーゲンダッツ3回、マチカフェ3回、ラントリップストアのクーポンもたくさん。これは確かにめちゃめちゃ当たってるっすね。
そして今日は森伊蔵の定価購入権利が当たりました。これで年末年始を楽しく過ごせそうです。
森伊蔵を飲みに行ってもいいですか。あとは宝くじと有馬記念が当たれば完璧。
当たりすぎでしょう。
マイレージの当選は全部妻に渡してるのでご機嫌もバッチリ。子供たちの受験もゴールがやっと見えてきたし、来年もこの調子が続くといいなと。
いいですね。
きっとなんかあの日々いい得を積んでるんでしょうね。これもね素敵なんです。ご紹介させてください。 DSK さん、私の2023年のハイライトは初めて走った地元で開催された親子ランです。運動が苦手な長女との親子ラン、 1.5 キロとは娘にとってはとても長い道のりだったと思います。そんな中一生懸命頑張ってくれて最高に嬉しかったです。娘の頑張っている姿、ゴールした時の笑顔、思い出しただけで泣いちゃいそう。いつかまた一緒に走ってくれることを夢見て、これからもかっこいいパパとして走り続けたいと思います。パパ。いやでも本当にいい笑顔の写真ですね。素敵。あの僕いろんな大会、明日もね親子ランがあるんですよ。ファミリーランとかがあるんですけど、自分のチャレンジ、フルマラソン、ハーフマラソン10キロとか自分個人で出たりね、まあ、仲間と出るものって、まあ、ある程度こう、同じ経験ができるような気はするんですけど、ファミリー親子ランって子供の成長がどうも著しいですからね、やれるうちにってことですね。ありがとうございます。いやー綺麗にランラジ T シャツを3枚並べていただきました。マーシューさんありがとうございます。今年ランラジにたくさんお世話になりましたので、私的ランラジ総括をしていただけるということで、 ありがとうございます。すんごいまとめてますね。読んでいただいたジャーナル17本、リアルオフ会参加4回、1月の折原さんのプレゼンツの杉並エリア、3月お花見代々木公園、6月の気温観測隊ホストの北玉エリアのランニング、そして9月2周年記念の公開収録、 ありがとうございました。MC 匠大会に参加2回、5月のサツキのリレーマラソン国立競技場、そして11月戸田マラソンイン最高、オンラインオフ会参加6回、これ解禁賞ってことですね。いやいやいや、ジャーナルを読んでもらってニヤニヤ、生匠に緊張しつつ心の中はニヤニヤ、オンラインに話を振ってもらってニヤニヤ、いやありがとうございます。品川ラジオにもご参加いただきました。もうでも本当ね、今年はあの1年たくさんいろいろリアルでもいろんな方とご一緒できてね、よかったです。カージーさんも先日の MDRT チャリティーリレーマラソンありがとうございました。我らが匠さん MC の3時間リレーマラソンに妻と次女3人で参加しました。家族って3時間リレーマラソン、父さん頑張りました。26周プラスアルファのうち13周プラスアルファ担当、疲れた。お疲れ様です。2023年のハイライト、3月の板橋シティマラソン、10年ぶりでフル、10年ぶりのフルマラソン PB50 分更新、すごいね。3時間39分、すごくないですか。10年ぶりってさ、 PB50 分更新ですよ。10年前の若々しい自分、若々しいっていうか若い、10年若い自分がびっくりしますよね。10年前の自分が今の自分に対してありがとうって言うんじゃないですか。ありがとう、10年後も輝いてくれて、今の俺を超えてくれてありがとうって10年前の自分が言いますよね。超えていこう、うん、超えていこうっていう皆さんに今呼びかけました。一緒に、2023年のハイライト、あさみさんありがとうございます。むちゃくちゃ大会出てるやん。1月勝田全国マラソン初フルで3時間50分すごい、御宿オーシャントレール2月、3月名古屋ウィメンズマラソン3時間59分、そして4月に日立桜ロードレース、霞ヶ浦のマラソン、石岡トレールランなどなど、バブルベルベルベルベルベルベルといろいろありまして、初めての初フル勝田、遠征の名古屋、最後まで友達と走り切ることができなかった霞ヶ浦、一緒に走れた水戸、今の自分に挑戦した筑波、なんか卒業式みたいになってきたな、ただただ楽しんだ夢舞とぼちぼちということでね、時間配分の難しさを知ったオーバーナイト、諦めないでよかった。いやでもさ、いろんな大会にエントリーしていろいろ学んだ浅見さん、ハイライト、大会ってやっぱりあの自分でその本番を作るって僕、ね、常々言ってますけど、大人にとってはなかなか存在しない緊張する瞬間、日々の成果を積み上げて発表する場っていう、その大会っていう場所をね、自分で意識して作ることができる、スケジューリングする、その未来の出来事を自分でコントロールすることができる、まあ、しやすいっていうのが大会だと思うんです。いっぱい入れるっ だからそれこそハイライトになりやすいっていうのがね、これは聞いて思いました。そうですよね、俺も大会のスケジュール今年はじゃない、来年はもっと入れるんだから、今年あんまり入れられなかったから。たかしさんありがとうございます。ひらがなでたかしさん、私はランラジオを超時差聴取しているものですか。超時差聴取どんぐらいなんですかね。でもこの投稿に追いつきましたもんね。ヘビーリスナーさんに習って私もテーマ投稿してみます。2023年のハイライトですが、今年はフルマラソンを走ってないので、フルマラソンでは結果が出てないんですが、ハーフマラソン、ハーフ3大会、おーなるほど、3月の浪速淀川マラソンでネットタイムでギリギリ35秒カット、本大会ウェブスタート戦のためネット計測のみでサブ2、2時間達成おめでとうございます。続いて5月に出走の小豆島オリーブマラソン、暑熱環境だったこともあり、逆にサブ2に35秒、大釣りが出てしまいました。へー面白いですね、35秒に縁がありますねフルマラソンにおいてもまずは4時間半カットを目標に頑張っていきたいと思いますと。いいですね、ランニングは体が丈夫ならいつまででも続けられる障害スポーツなので、息の長い活動ができるようにしたいものですと。たかしさんありがとうございます。息の長い活動にしていきましょう。そうですね、どれぐらい走り続けていられるんだろうか。うん、ありがとうございます。このね、2023年のハイライトの投稿見てたらジャーナルだけで46件あるんですよ。ちょっと2週間お待たせしてしまってありがとうございます。でも本当にたくさんのご投稿ありがとうございます。X から、あーね、ホノルル行ったのりたまさん、寒い中クラブツーリズムのね、ヨシモンブランさん、お疲れ様です。本当北海道から、北海道来年もちろん行くんですけど、北海道マラソンでもう一発ぐらいでちょっと行ける予定が、ね、出てきそうなんで、またもう お伝えしていきたいななんて思っております。X からイリタクさん、今年を語る上で外せないのが東京マラソンでの挫折、これがなければ水戸で達成したサブ4で泣くこともなかっただろうし、筑波の PB 更新はなかったかも。みんなに励まされ応援してもらい幸せなランライフです。さん、2024年もよろしくお願いします。いいですね、ハイライトなのに挫折を出してくるっていう、いいですね、あれがなかったらこれがない。あずこさん、今年もランラジ、ラントリップ、ライブラン、三大ラのおかげでたくさんの出会いに恵まれた一年でした。いや、三大ラに数えていただきありがとうございます。この集大成がこの週末の国立のリレーマラソンということで、はい、チームランラジライブトリップとして参加させていただきます。全部混ざってる、ランラジ、ランラジライブトリップ、ありがとうございます。たくさんね、いやー、自称から公認へと書いているのがゴンさんでございます。はい、ランラジの第2023年のハイライト、やはり県知事のお墨付きをいただいたということ。今年は7回のマラニック茨城県で開催、いやー、茨城公認、茨城ランニング観光マイスター、茨城の観光のことでしたらゴンさんへお尋ねくださいませ。いいですね、ランラジのテーマ、つなぎつねさん、2023年のハイライトいろいろありますが、やっぱり一番は神戸マラソンでサーブ 3.5 できたことですかね。うん、キロ6ペースでも前半してた2年前からは考えられない成長、人間頑張って練習すれば走れるようになるんですね、うるうる。それ以外にも千葉ランナーさんと幕張ランやコケランをしたり、気温観測隊の聖地を訪問したり、東京でラントリップカラオケ大会をしたり、何それ呼ばれてないけど呼ばれてないか地元神戸ランナーさんと海南や山名をしたりということで、ラントリップの輪がぐっと広がった1年でしたね。やっぱりランニングを続ける上で大事なのはこのつながりっちゅうのがありますからね。やっぱりハイライトでねレースを上げてくださってる方多いですね。伊崎さんもそうだし、レース以外の出会いも含めて全部ラインナップをさせてくれたのがクーさん、ありがとうございます。ラントリップ第2章として大森さんと匠さんの YouTube を見たこと、そして岡田匠も行く目黒川お花見ランに参加したこと、続いて横浜横須賀にてリアル VRWC に参加したこと、パークランのボランティアに参加し継続し続けていること、フルマラソンのためにきちんと練習をし続けて横浜マラソンで初マラソン目標サブ 3.5 達成したこと、素晴らしい。うーん、ね、 一番僕に刺激をくれたのはやはり2、目黒川でお花見ランしたときね、生たくみ、うおービヨンドで泣いてた人が目の前にいる、それ見てもらい、見てもらい泣きしたなんてその時は言えるわけもなく、止まった足の上で写真を撮ってもらいました。おお、覚えてますよ、そしてそれで終わりじゃないんです。その時参加してた皆さんが今でも交流できてる。その時参加してたね、皆さんとすごくないですか。香川観測隊のメンバー、ライブランメンバー、パークランメンバー、ヒデさん先生などなどというね、いやー宝物、そうそうそう、ハイライト、いろんな人と出会えたっていう、今年出会えた人っていうのもいるんじゃないですか。今年出た大会、今年達成したこと、今年挫折したことね。ブーチンさん、そしてステップフォワードさん、アッチさんはねシドニーもご一緒させていただきましてありがとうございます。サブ4達成、名古屋ウィメンズマラソン2023、今年の3月にやっとサブ4達成できたのがまず第1弾のハイライトというねところから、そしてシドニーマラソンが良すぎた、ホノルルマラソンも楽しそうなんですけど、最初から最後まで観光名所すぎるシドニーマラソンが忘れられません、来年も走ります。ようやくシドニーマラソンの動画が公開できそうなんで、岡田匠のランニング、YouTube のチャンネル上がったらぜひ見てください。もう少しで上がります。そして初代ランラジで、初代チームランラジで駅伝、何より大阪駅伝でチームランラジを組めたこともハイライト、ありがとうございます。やっぱつながりってでかいですね。カープさんありがとうございます。2023年のハイライト、ランラジと出会えたこと、ランラジのおかげで初めて1年間ランニングが続けられました、貢献できてて嬉しい。5月のチャレンジ4で匠さん MC にもかかわらず撃沈、11月のつくばマラソンで初サブ4、おめでとうございます。いやーね、楽しく走り続けることができたっていうね、そこにお手伝いできて光栄でございます。コムさんハイライトね、一つは6月末のサロマ湖100キロウルトラマラソン、いやお疲れ様でした。レース前にあえてね握手できてよかったです。2つ目、8月末の北海道マラソン、 MC の匠さん、もちろんこのラントリップでつながっている皆さんやライブランナーの皆さん、そして大森さんやみゃこちゃん、大会前日当日翌日と夢のような3日間を過ごすことができました。
来年もやりましょう。
最後は11月頭の佐久 AC マコマダイマラソン、本当は予定していませんでしたが北海道マラソンの悔しさが忘れられずギリギリまで迷ってエントリー、事前のジャーナルにも書きましたが、ラジ匠さんに背中を押してもらい目標を、情報修正した結果、気温2度の小雪がちらつく中、小雪3時間4分で PB 更新、おめでとうございます。すごいな。あ、これ読もう読もう、ミサエッコさん覚えてますよこれ。2023年の私のハイライト、やっぱりチャレンジ4ですね。チャレンジ4、国立競技場でやったサブ4を目指す大会ですね。東京マラソン2023でサブ4を誓うも叶わず、もうこれで決めるんだと意気込んでチャレンジ4にエントリー、勢いでエントリーするも娘の運動会とバッティング、出場は諦めたんだけど、そこに向けて練習は地道にやってきました。もちろんアシックスのシューズね、 S4 も買いましたよ。初のカーボンに足裏ジンジンして馴染むまで1ヶ月以上かかりました。大会も5日前となった日、ダメ元で大会事務局さんにメールをしました。午後の部の出走に変更してもらえないだろうかと。なるほどね、運動会とかぶっちゃったから行動してみるもんですね。出走時間の変更について承知しました。娘さんも運動会当日に向けて練習頑張っているかと思いますので、精一杯応援して楽しんできてください。涙が出ました。いやー、 RB's 事務局いい対応しますね、すごいな。そして当日しっかり娘の応援をして競技場に向かいスタートに立つことができました。お母さんも運動会、 MC は匠さん覚えてるかな、憧れの野口みずきさんと話もできて、水さんたちにも並走してもらいました。3時間51分17秒やりました、サーブ法すごい。覚えてますよ、本当に家族が応援しに来てくれてね、上りでね、お母さん、カカ、頑張れっていう手書きの上り、覚えてます、覚えてます。ありがとうございました。いやー、すごい。皆さんからのメッセージって、楽しい。ちょっとご紹介はね、さすがに46件いっぱいあるんで、ご紹介できなかったんですけど、ぜひ皆さん、ハッシュタグ2023年のハイライト、ランラジのお題に答えてくださってる仲間がたくさんいらっしゃいますので、チェックしてみてください。ひろとしさん、タクトさん、ヨンヒさん、キタさん、うん、キタさん、上げ出したらキリがないですねって、そうですよね。あ、そうか、松原太鼓橋ロードレースお世話になりました。ジローさん、ノブさん、そして、あ、怪我ね、どうでしょうか、どうでしょうか、うん、どうですか、怪我の塩梅は折原さん。いいですね、ゴールドね、ガッツポーズたくさん。 織原さん、そしてひろとしさん、そらさん、ずっと筋肉痛でいいのりさん、西川さん、あ、ひろさん、岡田さんに読んでもらえることを願い、初投稿、初投稿ありがとうございます。ハイライトね、なんといっても2歳になった息子の保育園デビューと、いやいや絶頂期、しんどい時もたまにあるけど、夜はパパと寝ると言って添い寝してくれる可愛い我が子、来年も健康にすくすくと育ってください。生まれてきてくれてありがとう。そしてランニングをするきっかけとなった自身初のレース、3月の練馬拳ハーフマラソンを無事完走し、10月に初フルの新潟新マラソンを完走、11月にはつくばマラソンでサブ 3.5 を達成。おお、すごい順調。朝の暗いうちから走り出し、6時までに帰宅し、朝の家事をする生活も、思い返してみればとても充実してるなと実感。おお、すごいですね。ラン歴も1年突破、これからも継続できますように。できるというかしてますよね。ちいちさん、まゆさん、ふみさん、さださん、いやー、もう最高ですね皆さん。あ、これちょっと紹介したいんですけど、よしていくおんさん、ぶーちんさん、そして、あ、そうそうそう、ひでさん、ありがとうございました。ひでさんね、僕が先日行ったベトナムハノイで出会ったランラジリスナーの方で、ご投稿ありがとうございます。 HIDE ひでさん、20代でね、3ヶ月だけ駐在してるっていう。12月3日、人生初フルマラソンアットベトナム with ランニングラビット T シャツ、ありがとうございます。3ヶ月の短期でのハノイ駐在中に何かやり遂げたいと思っていたところ、ハノイの日本人ランニングサークルで出会った、今年の北海道マラソンに出場された方に、ハーフ2時間切って走れたのならフルに出てみたらと言われたこと、そして岡田さんの人生最後ならどうするかという放送が背中を押し、思い切ってフルマラソンに挑戦。関東というベトナム南部の地域で日本人の参加者は誰も見当たらず、スタート時刻は午前4時、暑いし朝ごはん食べるのが遅くて気持ち悪いしで、体調は全く良くなかったものの、足を止めなければもしかしたら制限時間内にゴールできるかもしれないと思いとどまり、イヤホンで流し続けたランラジを聞きながらなんとか制限時間の6時間30分の直前にゴール。メコンデルタの景色、全然わかんないけど、メコンデルタの景色、応援してくれたベトナムの方々、一生忘れないと思います。すごいね。なお今年一のハイライト、やはりハノイで岡田さんに会えたこと。いやいや、ハノイで会えて嬉しかったですね。まさかハノイで日本人のランラジリスナーの方にお会いして、ランチご案内いただけるとは思ってませんでしたね。人生最後ならどうするか、まあ、これこの前もちょっと話したかな。でもこのね、ご紹介ありがとうございます。岡田さんに他にも音声コンテンツありますからと言われたので、来年はライブランとかも聞いてみようかなと思います。もちろんベースはランラジになると思いますが、ということでありがとうございます。もう本当に、伊崎さん、アーチンさん、そうね、あえてね、一緒に写真撮れて、ゼロさんのガラさん、あ、ゼロさんのガラさんのこれもすごいですよね。2023年のハイライト、やっぱりフルマラソンデビューということで、1年前に50歳初フルマラソンサブ3というできなそうなワードしかない目標を掲げる無謀なチャレンジなので、直前まで誰にも言えず家族間のみで共有。初レースは11月5日の東北土産復興マラソン。テンションとアドレナリンで前半は楽しく走れる展開、しかし30キロの壁が27キロ付近で登場し、あすつり祭りになりましたと。35キロ回付近でサブ3ペースは集団に飲み込まれ、憧れのサブ3が遠ざかっていく、なんとも残酷な光景。アスリメーターをとっくに超えた40キロ付近、息子2人が応援ナビのゴール予測が3時間1分になっているのを見て、何やってんのと冷やかしに応援に来てくれて歩道を並走。家ではサブ3サブ3とうるさかった父親がヘロヘロで走っているところを見て、長男はサブ3まで残り6分半だよと的確に鼓舞、次男はもう少し早く走れないの、死ぬわけじゃないんだからと兄弟の性格だだ漏れた声援を受けつつ、なんとかゴール。ゴール地点のタイム掲示は3時間00分4秒やっちまったかと思われましたが、ネットタイムでなんと2時間59分さあ53秒かろうじて滑り込み、50歳初フルマラソンサブ3ギリギリで達成。すごーいあー終わんないということで、以上皆さんからのご投稿、たくさんご投稿いただきありがとうございます。ちょっと紹介しきれなかったものもありますが、ご参加いただきありがとうございますね。いろんなことがあった2023年がもうすぐ終わりそうでございますが、次回はですね、先ほどもお話をしました、これですね、2023年ベストアイテム、まあ、2023年と頭につくものだらけですけど、2023年ベストアイテムをねぜひ教えてください。僕が今日紹介したもの、なこのシューズよく履いたよとか、このアパレルが良かったよとか、ぜひ〇〇賞とかね、 をつけてでも何でも OK なんで、2023辻年漢字ベストアイテムカタカナでよろしくお願いいたします。ということで X インスタグラムラントリップのジャンルハッシュタグラムジをつけてのご投稿ご参加ありがとうございました。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。この放送はコスパ最強のスポーツサングラスグダーのスポンサードでお届けいたしました。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。今日もナイスラン、体調には気をつけて。お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。